アップルンルン。
スケベスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いしま
す。
今ですね、仕事の荷物は発送しようとして、
うん、
黒猫ヤマトに行ってきたんですけども、
うん、
これまで24時間やってたあの静岡の中心部にあるあの配送センターがですね、
うん、
なんと夜8で閉まってたっていうですね。
どこもだよね最近。
あそこ本当24時間ずっとやってたんですよこれまで。
うんうん、
でちょっと前に行った時は特にそんな告知も見て記憶がなかったんで、行ったら閉まってて、なんでと思って、
うん、
あの配送トラックの方になんか警備員さんに引いたら、いや今もう8時で閉まるよって言われて、
うん、
衝撃でしたけどね。
なるほど。
ああ、なんでまあ働き方改革だかなんだかとかで多分働き手がいないとか多分いろんな理由なんでしょうけど、
うん、
なんかどんどん世の中不便になってないかって感じがするんですよね。
いやそうよね。
うん、だってニーズはあるだけだし、働きたい人は働きたいだろうし稼ぎたいだろうし、
うん
うん、なのに法律で禁止してしまうと、まあ、うん、メリットどんだけあんのって感じがするんです
よね。いやそうけどね。
うん、そうなんですよ。
うん、何なんだろうね。誰のためにこれやってんのって感じはすげえするけどな、うん、なんか。
まあそうですね。
うん。
うん、まあその、まあ、無理した中央時間労働とかそういうのはまあ確かにダメでしょうけど、
うんうん、
別にその健康を害しない範囲とか、
うん、
うん、であればそこまであの急速にあの締め付けなくてもいいんじゃないかなって気がするんですよね。
うんうんうん
うん、なんでもよく僕が言ってますけど、あの全国の交通機関とかにあの影響が出ているので、
うん、
あのバスに限らずあの地方の電車も最終が早くなったりとか、
そうそうそう、
運転手が足りなくって、そう運転本数減ったりとか、
うん
うん、あとタクシーもかなり運転手が減っちゃったりとか、
うん、
タクシー捕まんないとかね、夜中に、
うん
うん、地方に行くとそもそもタクシーの台数自体が少なかったりするんですけど、
うん、
うん、なんでまあ本当に、いや、なんか、経済落ち込むんじゃない逆にって感じがするんですけどね。
そう、だからその社会を不便な方に舵切って何をやりたいのか、
うん。
ほんと意味がわかんねえなって感じだよね。
そうですよね。なんでまあこの辺ももうちょっと見直してほしいなと思うんですよね。
うん。
うん、
だからまあ、うん、まあ頭が悪いんでしょうよ。
うん、まあね。
うん、そうやってる一方で、なんか、
うん、
観光立国だ、インバウンドだ、みたいな。だから何がやりたいのよ。
うん。
マジで。
まあそうですね。
うん。
うん。もう、その先が、なんだ、ちゃんと、先を見据えてないって、また、ね、場当たり感が満載なんですけどね。
だからまあ、うん、そうだよね。だからその一般社会に出てさ、
うん、
働いてない連中が考えるようなことだよねって思うわ、マジで。
まあそうなんですよ。
うん、
うん、なんでもうね、国会議員でもそのまあ国会議員に限らず、
うん、
議員はすべてなんだ、一定年数社会経験で一般の会社員とかね、
うん、
まあ自分で仕事してもいいけど、
うん、
それ経験がないと履行できないとか、なんかそういうのつけてほしいなって感じ
ですよね。いや、だからその立候補できないっていうことではなくて、有権者がその意識を持たないからこういうことになるんだよ。うんうん、
まあね。
うん。それチェックして落としたやつ落としゃいいんだよ。落とすか落とさないかこっちにあるんだから。
まあそうなんですけどね。
うん。だからそういう意識がないから、まあこういうことになるってことだよね。いつまでたっても、なんか、親父の政治家に世話になったから子供にも、みたいなことをいつまでやってると、こういうことになるんだよ。
うん。
うん。
まあね、
うん、
まあそれこそ静岡県知事選は明日か、開票は。
あ、そうなんだ、いよいよ、
うん、 うん。まあ、まあ、僕はもう、事前に期日前投票行ってきちゃったんで、投票は終わってるんですけど。
うん。
うん。まあ、でも、そもそも候補者の中に、何その選択肢、働いた経験がある人とか、まあ、働いた経験、今の静岡県知事の人たちはあるのかもしれないけど、うん、候補者は。
うん。
その、まず候補者になる人たちに、の中に、そういう社会経験がない人しかいないみたいな。
そうだろう、元中央官僚ですとか。
そうそう
そ
う。
そのばっかりじゃない。
そうそうそう。
うん。
うん、せめてなんだ、国家公務員ですとか。
うん。
うん。そんなんなんで、まあ、世の中の感覚とは乖離する。
乖離するよね、うん、そりゃ。
まあ、カップラーメンの相場も知らないというね。
うんうんうん、
まあ、そういうことが起
こるわけですよ。っていうことになると思うよ。だから、やっぱ、うん、本当に、なんだろうね、うん、ガチでその辺考えてやんないと。
うん。
っていう気はめちゃめちゃするよな。本当、これ、まあうねうん、誰が何のためにやってんだろうって思うよな。
まあ、そんななんで、本当に、
うん。
もう本当に、困ってるというか、支障がいろいろ出てくる
っていう
ね。こっちの仕事にも。
そうそうそう。
そんなことになってきてますからね。
うん。
うん。まあ本当にもういい加減してほしいなと思うんですよね。うん。まあまあ本題に入る前にちょっと一個告知させてもらいますが、話は変わりますけども、うん、久々にまあ、イベントってほどじゃないんですけど、うん、プロレス関連で、まあ、みんなで、なんだ、お酒飲みながら過去の映像を見て、まあ、出てた本人が喋る、5年ぐらい前までよく言ってためぐみっていう超ドインディプロレスの、
うん、
ドラゴンソルジャーローさんが、新今度、6月の21日金曜日の夜8時から、ぐらいから、
うん
新宿歌舞伎町の地下闘技場ザ・ムービースターっていうのか、
うん、
というところで、まあ、過去の、めぐみの最終興行、まあ、僕も見に行ったんですけどね、
うん
うん、で、リスナーさんも何人か来てくれたんですけど、うん、まあ、その、最終興行を、まあ、映像で振り返るのと、あとは、まあ一部では伝説になっている、このドラゴンソルジャーローさん対ケニー・オメガっていうね、
うん、
もうケニー・オメガは新日本でトップまで行って、さらに海外で、自分で団体作っちゃいましたけど、
うん、
その二人が、路上というか、家の中というか、一部スーパーの中でも、勝手に戦ってるみたいな、伝説の試合があるんですけど、それを、まあ、登場本人が振り返るみたいな。まあ、気楽にお酒を飲みながら、まあ、ワイワイやる感じになると思うんで、
うん、
特に要約とか、まあ、そういうのも必要ないんで、まあ、気が向いたら寄ってもらえれば、僕は行っていますので。
なるほど。
うん。はい。まあ大体8時ぐらいから始まって、まあ多分僕は、まあホテルに帰る最初の時間があるけど、まあ11時半くらいまでいるんじゃないかな、
うん、
とは思うんで、うん、まあ良ければね、来ていただければと思いますけどね。うん。うん、一応、タロケンドットリンクの方に、まあイベントのところに、告知のページは作ってあるんで、うん、まあそれもね、見ていただければと思います。
うん。
うん、ということで、まあなんだ。まあそんな感じで僕たちがまあいろいろね中継やったりいろいろしてて、
うん
日にちはだいぶ経ちましたけど、まあ、うん、とりあえずはまあアップル界隈としてはアップルの発表会がねありまして、
うん
新しい iPad Pro と iPad Air が発表されたと、
うん、
うん、いうことでまあ M4 で出ましたね本当に
うん、
うん iPad Pro が M4、iPad Pro が M4 で iPad Air が M2 になったのか。
うん。
うん。で、両方とも10インチと11インチと13インチ。
うん。
ということで iPad Air も13インチが追加されましたけど。
うん。
うん。いうことになってます。で、まあなんだ、iPad Pro は、実は iPad Air より読む薄くなったみたいな感じになってるんですけど、
うんうん
うん、でディスプレイが有機EL 化しているのと、
うんうん
まあ、ディスプレイサイズも拡大している、
うん、
あとはフェイス ID 用の前、前面カメラ、それが横向きにした時に中央に来るようにしたよっていうところ、
うん
うん、とかあるんですけど、まあ、iPad Pro に関してはやっぱあれかな液晶が、まあ、かなり進化してて、
うん、
なんだ、有機EL ディスプレイなんだけど、それはなんだ、2層に配置してよりこうなんだ色が均一に出るという風な感じにしたのかな、
うん、
構成、なんだ、精細度が上がったというのかな、
うん、
うん、 という、いう構成をしてるらしいんで、まあかなり特殊というかね、他の液晶にはないようなやり方をしてるっていうところもあるようですね。うん、まあ実機はちょっとまだ僕も見てないんで、まあどれぐらい見方が違うのかわからないんですけれども、
うん、
で、まあそんな、かなり複雑なことをやりながらも、かなり薄く、なりましたよという、
うん
うん、ことのようですね。うん、で、まあ M4 になったので、まあまあ、iPad Pro は前は M2 からだったから、まあ、まあ、チップの世代としては2段階上がったのか。
うん、うん。
うん。という形になってるんで、
うん、
まあ、僕が持ってる M1 か、それがもうちょっと古いやつを持ってる人は、まあ、そろそろ買い替えるか、みたいな感じになるかもしれませんけど、
うん、
11インチの iPad Pro が、一番安くて16万8800円から。
うん。
13インチは21万8800円か。
すげえな。
まあ、円安プラス、まあ、うん、うん、実際のね、値段も、うん。まあ、アメリカでもそんな値上がりしてるのかなわかんないんですけど、
うん、
ドルベースではね、
うん。うん。
まあ、日本円にすると、まあ、こういう値段になるよと。
うん。
うん、で、iPad Air の方は、まあ、M1 から M2 になったの以外は、まあ、そんなには変わってないのかな。
うん。
うん。11インチが9万8800円からで、うん、13インチが12万8800円からと。
うん。
うん。いう値段なんで、まあ、画面が大きいのが欲しいけど、別に iPad Pro までは、いらない、もしくはまあ、そんなに高いときついっていう人は、まあ、Air の13インチを13万くらいから買えるよと。
うん。
いう選択肢が出てきましたね。
うん。
うん。まあ、あと、一緒に発表されたのが Apple Pencil Pro。
うん。
21,800 円なんですけれども、
うん、
まあ、今回出た iPad Pro と iPad Air でしか使えないんですが、例えば今まで、何かイラストとか描くときに、パレット表示するのに、まあ、本体の iPad の画面の中から出してたんですけど、
うんうん、
それを Apple Pencil 上で、横のところを強く押すと、そこでパレットが表示されるとか、
うん、
うん、まあ、アップルペンシル側にまあいろんなセンサーが入ってるんですよね。
うんうん、
あと、なんだ、バレルロールって言ってるけど、アップルペンシルプロでこう、画面で線を引きながら、ペンシルを回転させると、そこからこう線が太くなるとか、
うんうん、
回転線が、
うん
うん。そういうブラシツールをこう、ペンの動きでこう、まあ、切り替えるというか、シームレスに変えていくみたいなことができるのかな、
うんうん
うん。うん。っていうのと、あとは、まあ、触覚フィードバックがつきましたよと。
うん。
うん。なんで、まあ、そういった、今言った、ダブルタップとかスクイーズとかそういった動きをしたときに、まあ、それのフィードバックで、まあ、感触でちゃんと機能してるかとかね、そういうことがわかるよっていうことと、
うん。
あとは、まあ、これをホバーって言ってるけど、要は、Apple Pencil が画面に直接つく前に、これどうなんだろうな、画面で見えるのかな。まあ、iPad 側から来る、すると、直接も触れる以前にもうここに来るなっていう予測がある程度できるようになってるらしいので、
うん、
まあ、より正確にできますよって書き方してあるんですけど、
うん、
実際の動きはちょっと僕まだ把握してないんですよね、
うん
うん、で、あとはまあ側面をダブルタップすると、ペンとか消しゴムとかのツールを切り替えられるよっていう、
うん、
まあそんだけの機能がついてるんで、まあこれはイラスト描く人用だな、完全にな、ほぼ。
まあ、まあ、ペンタブ殺しっていう。
まあ、そこを取りに来
た、ね。そうね、液タブ殺しっていう。
そうですね。
レベルだよねっていう感じだよな。
まあまあまあ、そんな感じですね。
うん。
まあ、なんでまあ、僕はまあ、そこまでは多分、そもそもペンシル自体めっちゃ使わない
んで。いや、中華、だからやっぱこの M4 ですとか、高らかに歌うけど、
うん。うん、
もう一体何がやりたいのよっていうのが、その正直なとこだなと思うな。
うん、ああ。まあ一応その M4 になったのは、さっき言ったこの有機 EA 液晶の新しいこの2層構造のやつをコントロールするのに M3 じゃ無理だって、次の世代じゃないとできないっていう理由はあったらしいんですよね。うん、で、まあもちろんまあね、処理性能が上がってたりとか、その辺っていうのはまあ当然あるわけなんですけど、うんうんうん、まああと消費電力下がってるとか、そういうのもあるわけなんですけどね、うんうん。うん。まあ、まあまあ、あとはまあ、なんだろうな。まあ、 まあね、ずっと iPad やっぱりあんまり売れてないっていうか、タブレット自体がね、ちょっと市場が停滞してるんで、うん、まあね、あの、そうインパクトのあるものを出していきたいっていうのもあるかもしれないですけど。
まあでもなんか大したインパクトじゃないよねっていう感じ。すげえするんだけど、いや、だから、その見直すべきは、うんまあハードウェアじゃないところじゃないのあんたらって、すげえ言いたいけどな、うん、なんか
まあね、うん、その辺はありますね。
ねえ、
まあ、うん、
だからこんだけなんか最新技術をぶち込んで、
うん、
せいぜい液タブ殺しぐらいのその感じにしかならないってことでしょっていう感じがめちゃめちゃするんだけど、うん、なんか。
うん、まああとは一応まあ実際使うかどうかは別として、一応これ用にあのファイナルカットとかあの、
うん、
発表はしてる
んですけど、 でもやっぱその高らかに歌ってそこが限界なわけじゃん。
まあね、
うん、そのだから何がやりたいのよっていう話になんねえこれっていう、だから、うん、iPad の位置づけを根本的に考え直さないと、
うん、
そりゃここが頭打ちになるに決まってんじゃんっていう、でこれでブレイクスルーになると思ってんのっていう疑問系がめちゃめちゃあるんだけど、うん、これ
まあ正常進化したよぐらいのレベル
で、ね、レベルだろ。
まあそうですね、うん、うん、まあひょっとしたらその辺はまあね、 WWDC で新しい iPad OS とか発表してそこでっていうことになるのかもしれないんですけど、
うん、
とりあえずはまあここの発表の段階では、
では、まあ、その一体な、うん、あそうっていうレベルでしかないじゃん、まあね、これ。
まあ、うん、まあ古いの持ってる人は買い替えるかもしれないけど、うん、持ってない人が新たに買おうと思うかっていうのはどれぐらい、うん、
ねえ、すげえ微妙だろこれ、う
ん。まあそれは疑問はつきます
ね。うんうん。
うん。まあなんでまあこれでどれぐらいね、台数売上台数増えるのかとかね、そういうのはまあどうなんだっていうのはある。
これは売れないんじゃないのっていうか、まあ時間が経っちゃ徐々に、
うん、
まあ新しいの買い替えるから移行するっていう、だからこれ単独で売りに、うん、その売りがね、
うん、
かかるのって本当にその液タブの人たちぐらい、
うん、
のイメージしかないけどね。
まああとはまあまあ特に iPad Pro に関して言うと、まあ本当のプロユースカメラマンとかでね、うん、あの手打撮影で使っててとか、液晶のね、あの再現度が高くないといけないとか、うん、まああの何千枚のまま毎日切るから、まあ処理性能ないとダメだとかっていうところはあるとは思うんですけど、うんうんうん、まあ逆に言うと一般ユーザーにはあんまり関係ないところ、
そうそうそうそうそうそうそうそ
う、うん、ところは確かにあるかもしれないんで。
うん
うんうん、まあそういう意味で、まあ、iPad Air との踏み分けが明確化したのかなって感じはしますけどね、
うん、
逆にね、
うん
うん、なんでまあ13インチの Air 出してきたっていうのはまあそこにもあるかもしれなくて、まあプロまでいらない人用で、まあ、画面でかいのが欲しいっていう人向けのところを抑えてきたっていうところはあって、まあ値段的にもまあ10万13万ぐらいだったらまあまあっていう感じはあるから、まあ逆に iPad Pro から iPad Air に乗り換える人が出るかもしれないんですけどね。
うん。
うん。まあその可能性もあるかなと。まあそれも含めて逆に、なんだ、チップを2世代つけて、まあ逆に言うと iPad Pro と iPad Air の差別化もしているみたいなところはあるんで、うんうんうん、まあこれが本当に iPad Pro も M3 で出たら、うん、Air でいいかみたいな人がだいぶ増えるわけです
け
ど、ね、うんうん、まあそこも含めて、まあ、M4 にしてきたよっていうところもまああるとは思うんですけど、うん、まあ、うん、まあどうなんだろうねっていうところはありますね。
うん。
うん、まあ、とはいえまあ僕はまあ前から言ってるように、まあグラカのグラフィック性能が足りないとか、まああとはいい加減 M1 の iPad Pro も中古の買取価格そこまで高くないので、うん、8万いかないぐらいかな、うん、ラクールとかソフマのところで見ると、
うん、
まあ僕の場合は256ギガのセルラーモデルなんですけどね、
うん、
うん、なんでまあ加減この辺でも買いかけとくかとは思ってはいるんですけど、
うん、
うんうん、でまあね、前からまあこれはあの iPad ではあったんですけれども、
うん、
メモリがね、あの、仕様には書いてないんだけど、メモリの容量が違うよってやつ。
うん。
うん。iPad Pro については、256GB と 512GB はメモリが 8GB だよと。
うん。
1TB と 2TB はメモリが 16GB だよと。
うん。
まあ、あと、まあ、チップ、CPU のコアもちょっと増えるのか。
うん。
うん、CPU が、まあ、高性能だから P コアの方が、まあ、1コア増えるみたいなところはあったりするんですけど、
うん。
うん、まあ、ただ値段がそこでかなり変わるんだな。7万ぐらいは感じなかったかな、
うんうん、
1テラにすると。
うん。
うん、まあ、ただ、うん、まあ、これもまあ、本当にもう、かなり高度な人というか、そのプロデュースというか、写真にしてもイラストレーターにしても、結構な重いデータを扱う人向けにはなってくると思うんですけど、結構メモリ8ギガだと、もうきついっていう、
うん、
まあ、そんな使い方も、まあ、アプリの方が増えてるんでね、
うん、
重いデータ使うことも増えてるし、ましてパソコンで作ったデータを iPad に持ってきてってなってくると、16ギガいるのかみたいな話になってくるという可能性があるので、
うんうんうん、
まあ、その辺を考えて高いけど16ギガ買わざるを得ないかみたいな話がなってくるかもしれないんですよね。
うん。
うん、そう、だから僕も、最初は別にまあ、なんだ、さすがに1テラとか高いんで、まあ、今使ってるのが M1 の256ギガ。
うん。
でもさすがにまあ、いろいろとデータ増えてきたり、まあ、あと、他のソシャゲもつまみ食いで一応入れてみたりとかしてるせいで、今、もう200ギガぐらい使ってるんで、さすがに512ギガぐらいはした方がいいのかとは思ってはいたんですけど、
うんうん、
で、ただ待って、このなんだ、ブルアカのゲームの細かいキャラがたくさん出てくるところで、
うん、
まあ、カクカクになる。で、しかも、バージョンアップするためにカクカクになる画面がどんどん増えていってるんですよね、実は。
うんうん、
だから、うん。で、まあ、で、買い替えようというふうに思ってはいるんですけど、待って、これ、例えばこれ、GPU 性能だけじゃなくて、メモリも足りない可能性がないかって思ったわけですよ。
うんうん、
で、まあ、Mac みたいにね、アクティビティモニターみたいにリアルタイムでメモリ終了とか見えないけど、まあ、例えばブラカ終わってすぐに、そういう使用してるメモリ量とか、
うん、
まあ、その辺のものがアクティビティモニターみたいに見えるやつ見てると、まあ、なんだ、まあ、他の、それ以前に使ってたアプリでこんだけ使ってて、まあ、ブラカでこんだけ使っててっていうのがあって、
うん、
で、まあ、それで、例えば、8ギガのうち、結構6ギガとか、下手したらもっとたくさん使ってって残り少ないことになみたいなことになっていて、
うん、
で、じゃあ一回終了させて再起動して、他のアプリは全然立ち上げない状態で、
うん、
ブルアカを動かしてみると、やっぱ、若干改善するんですよね。
うん、
っていうことは、メモリも足りてないってことになるわけですよ。
うんうんうん、
そうすると16ギガモデル買うのかと。
うん、
で、セルラーモデルにしたいから、11インチで1テラでセルラーモデルにすると、うん、30万っすかみたいな感じになってるんで、
うんうん
うん、ふーんって思ってるんですけどね、今、うん。iPad Pro 30万か、みたいなね。ということはあるんですけれど、まあ、でもまあね、お客さんの中でもまあ、私もその図面だったり、商品写真だったりで、
うん、
まあ、ちっちゃい規模だけど、まあ、メーカーというかね、
うん、
自分のところで工場も持ってて何か作ってるみたいなところになってくると、まあ、そことのやり取りだと iPad の方がそういう現場では扱いやすいんで、
うん、
iPad Pro 考えてるんだけど、どうみたいな話もしたりするわけなんですけど、
うん
うん、まあ、まあ、その時、まあ、一応ね、知らない人は全然知らないんで、メモリの話をね、今みたいにするわけなんですけど、
うん
うん、なんせ、使ってみないとメモリが足りるか足りないか分かんないっていうことがあって、
ね、
後から増やせないっていうことを考えると、
うん、
高いけど16ギガモデル買わざるを得ないかねみたいな話を、
うんうんうん、
昨日もしてたんですけどね、うん、これ、まあ、しょうがないから30万で買うのかこれはって感じになってるんですけどね、うんうんうん、まあまあちょっとどこで工面するか考えないといけないんですけど、
うん。
うん、あ、BG はちなみになんか買い替え考えてます？これで iPad って。
ね、一切考えてないよ。
ああ、今、プロが M2 でしたっけ？
うん、プロが M2。
ああ、まあ M2 からだったらまあ、まあいいかなって感じですもんね、まだね。
ね、だからもう、ほぼほぼ、
うん。
その前も言ったけど、何、うん、ビデオミキサーの、
うん。
その音声の制御にしか使わないから
もう ほぼそれ専用機になってるんだ。
ほぼもうそれのみ、うん、それでフェリーの時にケージコロンボずっと見てるくらいの
なるほどね。
そんな使い方だから、そもそも iPad ってそんな使い方じゃないのって思うんだけど、
まあまあその辺は人によってくるんでしょ
う、ね、うん、でも、うん、だからその一番分厚いマーケット考えると、
うん、
そこ向けにってなんで、まあ、こんなもんなのかねっていうところだよね。なんか商品のコンセプト自体がよくわかんねえって感じだな。
うん、うん、まあ一応で、まあなんだ、まあ今回のその新型 iPad Pro と iPad Air の発表と合わせて、
うん、
あの一番安いの、あのノーマル iPad、
うん、
うん、あまずはライトニングのモデルは消えました。
なあ、うん、それはもうありがたいね。
うんうん、うんうん、で、まあだから第10世代が、うん、あれはモデルチェンジしてないんで第10世代のままなんですけど、
うん、
その第10世代の一番安い iPad が1万円値下がりしたので、
うんうん、
まあ本当に BC みたいな使い方って言ったら変ですけど、
うん
うん、映像見たりなんかちょっとコントローラーにしたりとか、
うんうんうん、
まあ普通に 本読んだりとかっていうのであれば、うん、まあ iPad 第10世代が、うん、今まで 68,800 円だったのが 58,800 円からなったのか。
あ、それぐらい、それぐらいだといいね。
うんうん、64GB で 58,800 円なんで、まあ、これだったら買っていいか。
うん、そうだね。それで、うん、何、11インチだけなの？
うん、大きさは変わりないですね。
ないんだ。
うん、そうですね。
それの13が出てくる L とちょっと助かるんだけど。その、だから、うん、あれじゃない、その、要は、ビデオミキサーにつないで、
うんうんうん、
その音声の部分を調整するのにもうそれしか手がないのよ、
うん、
ビデオミキサーのメニューからも触れないのよ、
うん、
でなるとちょっと大きめにしてくれとくと、
うんうんうん、
助かるなっていうんで、それで13があるんなら13いっとこうかなっていう判断にはなるけど、まあ、ないんなら今の iPad Pro で十分だよね。
まあ、買い替えるにしても、エアの13で十分ですもんね、そんなんだったらね。
うん、エア、でも、エアの13で20万だろ、
うん、うん。で、まあ、今とチップ変わんないんで、まあ、そういったら買い替える意味はないから。
そうそうそうそう。
今回は、
そうそうそう。
買い替える必要ないですよね。
そう。だって、これ、だから20、だから、セルラーモデルとかだったら25万でしょ？
まあ、それぐらいいきますね。うん、
だから、その iPad 買って25万稼ぐって、まあまあだよ。うん、
まあ、そうですね。
うん。
うん。
っていうバランスがやっぱ見合わないよねっていうところで買わないよね、やっぱ。
まあまあそうですね。
うん、
まあ円安のせいがあるとはいえ、まあさすがにちょっと高すぎる。
高すぎるよ。
しますね。
うん、しょうがないよね。
うん。
うん。
ですね。
うん。だからまあ、M2 持ってて、それに特に、うん、まあゲームとかもしないから、特に不満もないしね。うん、
まあまあ僕もゲーム以外は別に全然問題ない
ん
ですけど、
うんうん
うん、なんでまあ別にまだ M1 でいいやとかいう人もいるでしょう
し、ね、うん、いると思うしね、
うんうん、なんでまあまあその辺は自分の使い方とかと合わせてまあね、
うん、
どのタイミングで買い替えるか、
うん、
うん、もうまあ考えていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうね、
うん、であとまあただまあ買おうという方で特にセルラーモデル買おうという方には注意事項があって、
うん、
物理 SIM がなくなりました。
あ、なくなったんだ。なるほど、
うん、eSIM のみになりました。
うん、まあ、うん、今風だねそれは。
うん、なんかもうアメリカでは iPhone も物理 SIM ついてないらしくて。
ああ、そうなんだ。
うん、まあ、eSIM がかなり広まってるんでしょうね、アメリカはね。
うんうんうん、
まあ、その流れに乗って、まあ、iPad の Air で、Pro と Air は、今回出たやつは両方とも eSIM のみになると。
うん。
いうんで、日本はまだそのメジャーとこなところとか、まあ、格安 SIM、MVNO でも大手だったら、まあ、eSIM だいぶ出してるけど、
うん、
結構、割とまあまあ人気のあるところとかでも、例えばイオンモバイルとかあの辺でも eSIM 出してないですしね。
うんうんうん。
うん。だからちょっとまあその SIM の選択肢が狭まるという
のが、
うん、日本ではあるんで、それをちょっとセルラーモデル買う人はどうするか。
まあでも逆にこれで、そのキャリアの方が eSIM に対応しないとなってなってくれるといいけどね。
あ、そうなんです。だから早いところはまさにそのタイミングで、例えば日本通信からだと、 今まで物流 SIM しかなかったけど、データ通信し、データ通信専用の契約の eSIM 版が出たので、
うん、
やっぱ対応早いところすぐ出してきますね。
うん。
うん、1ギガ209円っていう、うんうん。まあこれまでは物流 SIM でやってて、これはソフトバンクのあれ使ってた、190パッド SIM の、
うん、
これの、eSIM 版が出たのか。
うん。
うん、なんでまあ、ね、この辺はすぐに出してきたんで、あ、ちゃんと、考えて対応してるなっていうところあるんですけど。
まあでもどうなんだろうね。海外のキャリアの eSIM の運用って日本みたいな感じなのかな、うん、
うん。
便利なようで不便じゃん、eSIM。
まあ、そう、まあそれもそうなんですよ。だから、物理 SIM だと単純な話、他のやつに差し替えれば、
そう、
他の PC がすぐ使えるっていうのがあって、
うん、
そうなんですよ。その2台以上の中とか使い回すというか移行する場合にね。
そう。
うん、
その1日待たないといけないとか、バカみたいなことやってんじゃねえよってすげえ思うけど。
うん。なんで、ね、ポポなんかは、なんだ、要は、Apple 側の OS で、直接移すっていう機能があるんで、
うん、
それに、
うん、
対応してるポポとかだったら本当にもう何も、うん、ポポの、サポートとかシステム一切通さないでもう iPhone2 つ並べて移行するってやると映るから、
うん、
みんながあれに対応してくれりゃいいんだけど、
そう
それがそうじゃなくて、まあ、楽天モバイルだったらまあ無料だけでやっぱりマイページから再発行しなきゃいけないとか、
うんうんうん、
で楽天モバイルはまだ無料だからいいけれど、
うん、
なんだ IIGMU は1回あたり440円取られるのか、それやると、
うん
うん、高いと1000円取るとかありますからね、
うん、
eSIM の再発行、
うん、
映すだけで1000円かかるっていう
ねえ、
うん、それも含めてちょっと変えてほしいよ
な。そうだから運用がこれが世界中こんなことやってんのかなってすげえ疑問に思うね、うん、なんか、
うん、まあまあ逆にだから割と最近というのかな、
うん、
日本みたいに昔から携帯会社がね脈々とやっててっていうよりも最近ねまあ、こういうモバイル端末が入ってきた、
うん、
割と新興国って言い方も変なんだけど、
うん、
そういうところの方が逆に、早いのかもしれないんですけどね、
対応
がね。なんで、まあ、国によってだいぶね、その辺はばらつきがあると思うんですけど、
うん
うんうんうん、なんで、新しい iPad Air か Pro 買いたいけど、これがあるから買えないって人も出てくる、
うん、
はずなんですよね。なんで、まあ、そこも含めて、まあ、どうするかは考えなきゃいけないっていうね。
うん
うん、っていう形ですね。まあ、うん、Wi-Fi モデルの人は全然関係ないんでね。
うんうん、
いいんですけどね、うん。セルラーモデルだけの話ですけど。うん。うん、まあ、というのと、まあ、あと、まあ、ちょっと、まあ、メモリの話にちょっと戻るんですけれど、どうも M4 のチップは、チップの中に入ってるメモリは、物理的に6ギガか、6ギガ2枚で、12ギガ
が、
うん、8ギガ2枚で16ギガらしいんですね、
うん、
チップを解析した人によると、
うん、
なんで、まあ、512ギガと256ギガと512ギガの iPad Pro のメモリ8ギガっていうのは実は物理的には12ギガ入ってるんだけど、
うん、
4ギガ無効化されてる可能性が高いっていう、だそうで、まあ要はもう今更4ギガのメモリとか作ってないみたいなところになって、
うん、なるほど、
うん、最低6ギガからしか作ってないから、まあ、そうなったみたいなことらしいんですけどね、
うん
うんうんうん、なんでまあどっかで解放してくれないのかとか思ったりするんですけど、
うん
うん、でまあそっから、考えると、まあ、今後多分出てくるであろう M4 搭載の Mac、
うん
うん、iMac とか MacBook Air とか、
うん
うん、あの辺はひょっとしたらメモリ12ギガになるかもっていう最低から。
なるほど。
最低12ギガから、
うん。
っていう予想はちょっと出てますね。さすがに Mac でメモリ8ギガはもう足りないので、
うんうん、
それはさすがにね、増やしてほしいんで、まあ本当にそうなったらいいなと思うんですけれど、
うん
うん。なんで、まあ、まあ早ければ今年の夏に、MacBook Air M4 とか出ても知らないのか。
うんうん。
うん。まあ iMac は、どうだろうな、モデルチェンジ、1、なんだ、1世代だけの チップでモデルチェンジするかどうかが怪しいから、
うん、
ひょっとしたらね、iMac は M1 の時 M3 まで出なかったから、
うんうんうん、
で、Apple のあの、なんだ、出荷台数の比率ももうノート9割、デスクトップ1割とかなんで、
うん、
もうデスクトップはあんまり力入れてないですから、ひょっとしたら iMac は M5 まで出ないかもしれないですよね。
うんうん
うんうん、まあ、iMac 買おうと思ってる人はちょっとその辺を見極めてから考えてもらえればと思うんですけど、うんうんうん、まあ、MacBook Air とかはひょっとしたら M4 の 12GB、M4 版が夏とか今年の後半に出てメモリ最低 12GB スタートみたいな感じにはなるかもしれない。
うん。
うん、そんな予想は出てきてますね。
うん。
うん、まあまあ、ね、この辺は、まあ、メモリアの、は少ないと、まあね、問題は出ますけど、多くて困ることはないので、
うんうん、
まあ、とにかく、まあ、あの iPad にしても Mac にしても、まあね、増やしてほしいなと思うわけなんですけどね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、Apple の発表としては、まあ、そんな感じで、まあ、この iPad、ぐらいで、まあ、他には特になかったんで、
うん、
まあ、あとはまあ WWDC で、
うん
うん、話が出てくるのかなっていうところではあるんですけどね、うんうん、はい、で、あとまあそんな形で、発売された M4 版の iPad Pro と M2 版の iPad Air なんですけど、
うん、
モデル名が iPad Pro かっこ M4 になってるんですね、
うんうん、
iPad Air も iPad Air かっこ M2 になってるので、
うん、
今までだと iPad Pro かっこ第6世代とか。
ああ、iPad、そうだったね。
そうそう。うん。だからこの名前の付け方が変わったっぽいよと。
うん。
うん。っていう風になると、iPad mini が今回ね、何もいじられてないんですけど、
うん。
うん。ひょっとしたらまあ今年後半くらいに iPad mini かっこ M2 ぐらいが出るかもなっていう、
うんうんうん、
話にはなってきてますね。
うん。
うん、なんでまあ、今のところ iPad mini は A15 だったかな、確かな。
うん。
うん。iPhone 系のプロセッサーが入ってるまんまで、一番安い iPad、ノーマル iPad は A14 とかだったかな。
うん。
確か1世代ぐらい差がついてたと思うんですけど、うん。まあ、こうなってくると、もう M1 がほぼ、商品、ラインナップから消えてるので、
うん。
多分コスト、製造のコストパフォーマンスから見て、iPad mini のためにわざと M1 作るって考えにくいので、
うん、
そうするともう iPad mini が M2 になってくるかもねっていうところがあるので、まあ M2、iPad mini ユーザーはまあちょっとその辺を楽しみにしていくといいかもしれないなと。
うん、
まあ、もちろん A16 とかになるかもしれないんですけどね、わかんないんですけど、
うん
うん、まあでも可能性はあるんで、まあそうするとだいぶね、処理性能も上がってくるし、
うん、
サンダーボルトも使えるしみたいなことになってくるので、うん、まあちょっとその辺はね、iPad mini はどうなるのかっていうのを楽しみにしてもらえればいいかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ特に iPad mini もそんなにその更新サイクルが短くないので、長めに販売されてるんで、うん、そうするとあんまり、古いというか性能低いやつ積んどくと、後になればなるほど販売も苦しくなってくるので。
そうね。
うん。って考えると、まあ十分 M2 化ってのはあり得ると思うんです
よ
ね。
うんうん、
うん、まあこの辺はちょっとミニを待ってる人はまあね、
うん、
楽しみに待っておいていただければっていう感じですかね、
うん、
はい、まあそんな感じで、まああとはなんだ、まあ記事には挙げてないんですけど、なんだ、学校とかで使われている何、日本のメーカーのアンドロイドタブレット、うん、日本のメーカーじゃねえな、中国のどっかのメーカーのアンドロイドタブレットがなんかめっちゃ壊れまくってて、
うん、
数が足りなくなってるとか修理めっちゃ時間かかってて、だからなんか現場で支障が出てるみたいな、
うん、
話がめっちゃあるらしいんですけどね、
うん
うん、ただあれのなんだ補助金がだいたい本体価格5万5000円ぐらいまでを想定したのが政府から決められてるらしいんですけど、
うん
うん、でそうすると今までだとiPad 選びにくかったんですけど、
うん、
まあ、今回のノーマル版の iPad が58,800円になってくれたんで、
うん、
ひょっとしたらその学校でももうもはや Android ダメだから iPad に変えようっていう動きが出るかもねっていう記事はちょっと見かけましたね。
うん。
うん、なんで、まあ、さすがによくわかんないメーカーのタブレットとか入れるよりは全然いいと思うので、
うん、
うん、まあね、その辺はもう iPad に置き換えていった方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあね、だからその判断ができる人がいるといいけどね。
うん、そういうことなんです
ね。まあ、ほぼほぼ無理かなっていう気がするんで、もうずっと Android 使ってりゃいいんじゃないの、中華製の。
あの議会にあの iPad を持ち込むのはなんか風紀上だらなんか、うん、わけわかんないことを言い出す連中ですからね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、だからもうずっとあもう Android やってればいいや、ほんでその子供たちに最新の教育をやったふりをしとけばいいんじゃないの、あいつらは。
まあそうなりそうな感じがしますけどね、うんうん、
プンプンするよね、
うん、まあね、うん、そうですね、うん、うん、あの中華製のやつ買うにしてもうちょっとあのある程度名前があの通ってるところを取り入れればいいのに、うんうんうん、またなんだあの業者に見積もり頼んでこの金額でっていうとその業者もわけわかんないメーカーのやつ見積もり出してくるらしくて、
うんうんうん、
多分売ってるメーカーもよくわかんなくて適当に出してるんだと思うちょっと金額で見て、
うんうんうん、
もうそんな流れで現場無茶したみたいですね、うん、タブレットは
だろうね、
うん、まあいろいろダメですよその辺が、
うん、
うん、まあなんでまあその辺にまあこれは学校単位でできることなのか市町村単位とかなんかわかんないんですけど、
うん、
まあそこでまあ目が利くところはまあ、うん、iPad に乗り換えるかもしれないですね、
うん
うんうん、まあ自分の学校のあの子供が使ってるあの自分の子供が使ってる学校から買わされたタブレットがあんまりひどいところはあの iPad に変えろと、
うん、
親御さんが声を上げてもらえればと、
うん、
いうことになりますね。うんうん、まあまあそんな感じでね、iPad に関してはまあね新製品発表で落ちていたっていうのがあるんですけど、
うん
うん、あとはまあまあこの僕の方でちょっとね気にかけていたあの VMware Fusion、VMware 系の話。
ああはいはいはい。
うん、まあ、今回ニュースに出てたのは、VMware Workstation Pro と、それから Mac 向けの VMware Fusion Pro も無償になったよと。
うん。
いうことで、タダで使えますと、個人は。
うんうんうん。
うん。ただこれ見てみたら、そもそも、Mac 版の Pro じゃない VMware Fusion ってなんか2020年くらいから無料になってたんですね。
あ、そうなの、へぇー。
そう。全然知らなかったんですけど。
うん、
なんせ VMware をニュースで見かけなかったっていうね。
うんうんうん。
うん、なんでまあ今回は通常版じゃなくてプロ版も含めて、まあ、VMware Fusion Pro も無料で使えるよっていうことなんで、
うん、
まあ、まあそれだったらパラレルズじゃなくてこっちでいいかっていうのも出てくる可能性があるんで、
うん
うん、まあちょっとこれもね、機会を見てテストしたいなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあなんだかんだ割とパラレルズも長いこと使ってるとちょっと OS で上がったりするともうなんだ次のバージョンにパラレルズも上げないと使いませんとか割と簡単に言ってきますからね、
うんうん、
そう、うん、なんでまあ、うん、まあこれもちょっとまあ使い勝手というか実際使ってみないとわかんないけど僕も実際パラレルズで Windows でも開くって言っても本当にあの銀行口座見てて
もう本当それのみだもんね。
そうなんですよね。
うん。
うん、なんでまあそれさえ使えやもう別に VMware Fusion でいいかみたいな感じもあるんで、うんうん、まあそれだったらもう今のパラレルズはもう更新しなくってもう VMware Fusion に乗り換えてもいいなと思ってるんですけどね。
これ、うん、その M1 とかその辺でも動くの？うん、
あ、動きますよ。アップルシリコンで動きますよ。
あ、動くんだ。ならまあこっちでもいいか。
うん、そうですね。
うん。
うん。なんで、まあね、その辺興味ある方はまあね、とりあえずインストールして動かしてみて。
うん。
うん。やってもらえればいいんじゃないかなっていうところですね。
うん。
うん。いうのと、あとは、あとまあ、まあ携帯関係のあれなんですけど、うん、さっきもちょっと話をしたね、eSIM が映しやすいポボなんですけど、
うん、
ポボとかアハモとか、いわゆる、ドコモに対するアハモ、それから au に対するポボっていうのは、大体、なんだ、まあ、安くなってるんですけど、基本的には自分でオンラインで申し込んでっていうところがあったのと、
うんうん、
どっちかっていうと、データ通信に特化してたんで、
うん、
あの電話の機能は最小限になってたんですね、
うんうん、
なんで僕がメイン回線にできなかったのが転送電話と留守番電話ができないというのがこの2社にはあって、
うんうん、
それでポボはデータ通信としては使ってたけど、
うん、
メインの電話番号を乗っけることはできなかったんですが、
うん、
今回そこでポボが、留守番電話と転送に対応しまして、
うん
うん、まあ自前の留守番電話サービス330円でも使えるし、まあ転送ができるから、スマート留守でも使えると、うん、いうので、あ、これだったら、まあ今のところまだ IIJMU の au 回線使ってるんですけど、
うん、
まあどっかのタイミングでまあほぼメイン回線にしてもいいかなと、
うん、
うん、いうふうに今思ってるところですね。
なるほど。
うん、まあとりあえず今なんだ、まあ前にちょっとドコモ回線がないかとかいう話をしてて、
うん、
そう、結局だからなんだ、今の僕のメインの iPhone で、
うん、
電話番号もが載ってる、メインは IIGMU の au 回線で、
うんうん、
契約してて、
うん、
でさらにポポも、まあ、使ってないけどeSIM が入ってたんですよね、
うんうん、
で iPad の方に、IIGMU のデータ通信だけの、3ギガぐらいの契約が入ってたんですけど、
うん
うん、でとりあえず iPhone の方にもう一個eSIM でドコモ系の格安 SIM をサブに入れたいなと思って、
うん、
ニューロモバイルを契約してみたんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、まあドコモ系で eSIM がでっていうところで、まあ割と値段とその他バランスだとあんまり選択肢がなくて、
うん、
まあニューロモバイル、まあ使ったこともないっていうのもあって、ニューロモバイル、まあじゃあここにするかって契約したんですけど、
うん、
そしたらなんだ、プロファイルがぶつかってダメなんですよね、うん、
あ、なるほど。
まあしばらく僕も世界を忘れたんだけど、そうだ、プロファイルいるかどうかとかその辺確認するの忘れたなと思って、
うんうん、
実際入れてみたら、IIJMU の au 回線を使おうとしたら IIJMU のプロファイル入れなきゃいけないし、
うん、
ニューロモバイル使おうとしたらニューロモバイルのプロファイル入れなきゃいけないから、
ね、うんうん、
入れ替えなきゃいけないと、
うん、
よくはダメだと思って、
うん、
で結局やったのは、まあ、とりあえずでもニューロモバイルは契約したばっかりなんで、
うん、
スロー iPad Pro の方に移しましたと、
うん、
これも確か200円とか400円かかった気がするんだよな、
うん
、うん、まあしょうがないでやったんですけど、
うん、
で iPad Pro に入ってた、契約してた IIJMU の、データ通信回線が、
うん、
僕はどっかで勝手に au だと思い込んでたんですけど、
うん、
よく確認したらそれドコモだったんですよね。
ああ、なるほど。
で、あ、じゃあ別にドコモ回線もこれでいいやと思って、うん、それを iPad から逆に iPhone に移したと、
うん、
いうことなんで、僕の iPhone は今電話番号が載ってる方は IIJMU の au 回線で、
うん、
でサブで IIJMU のデータ通信のドコモ回線があると、
うん、
これだとまあ当然プロファイルの衝突もないので、
うん
うん、動くわけで、今はとりあえずその形で落ち着いてますと、
うん、
でまあついでにまあ見てて、使ってるデータ量見てると、今メイン回線は IIGMU で15ギガの契約してたけど、
うん、
まあそこにさらにドコモのやつもあれも4ギガぐらいだったのかな、月あるんで、
うん、
そうするともうワンランク落としても足りそうなんで、
うん、
まあメイン回線のデータ通信の容量もうちょっと減らして、まあちょっと安くしたよっていう形で、まあとりあえず今のところその状態で、
うん、
落ち着いてますね。
ああ、なるほど。
うん、なんで iPad Pro がニューロモバイルのドコモ回線、
うん、
で iPhone が IIGMU の au 回線とドコモ回線、
うん、
で iPhone SE2 が、HIS モバイルのソフトバンクの回線と、あとは使ってないけど、ポボの eSIM が入ってると、
うんうん、
でさすがに去年の11月以来、ポボは課金してなかったんで、
うん、
いい加減にしないと、お前、解約切るぞ、みたいなのが、
うんうんうん、
柔らかい表現で
メール
しょっちゅう来るようになったんで、
ね
うん、しょうがないんで、この間300円ぐらいの1回買いましたけど。
うん
うん、まあ、ポボいろんなコラボやってて、
うん、
なんだ、ポボのデータ通信ちょっとプラス、ローソンで300円買い物できる買い物券がついて300円みたいなのがあるので、実質無料みたいなやつはあるので、それを探して、まあ、ちまちま半年に1回くらい買っとけば、まあね、 あの他の維持費はかからないですから、
うん、
うん、まあね、あのデータ通信とかだけだったらそんなんでもいいし、
うん、
まあ電話機能が充実したんで、逆にデータ通信は最低限にして電話機能だけ使うっていうのもまあありか、
うん、
まあ特に、うん、かけ線受け線、受け線とかだったら半年間は一切料金かからずに使えることになりますよね、うん、電話をね、
うん、
うん、なんでまあほぼにそういう電話回線の受け線番号でサブに使うとか、
うん、
うん、そういう使い方もできるかもしれないですよね、
うん、
うん、まあ留守番電話と転送がついてきた月になったおかげで、ちょっとこの辺はほぼの使い勝手がかなり上がってくるので、
うんうん、
またいろいろね、あの SIM の移行とか整理考えてる人はまあちょっとあの検討の一つに入れてもらえればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
まあね、
うん、
ただポボあれなんだよな、本当にあのポボ 2.0 のアプリかなんかを入れて、
うん、
その一つのメールアドレスに対して一回線って、この仕組みを早くどうにかしてくんねえかなって思うんだよな。
ああ、複数契約管理できないんです
よね。もうそうなのよ。だからすげえめんどくさいんだよな、ポポ。
そうですね。IAG にもなんかちゃんと一個のアプリの中で複数回線契約ね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそう。そういうふうになんでしないんだって、うん、まあ、格安だからしょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、っていう。
まあ、うん。まあでもね、複数回線欲しい人とか複数番号欲しい人とか当然いますからね、
うんうん、
ましてこの維持費が安ければね、もう一個持っとこうかって作ると、うん、やっぱ簡単に2契約管理したいですもんね。
そうなんだよ、そこがね、うん、ポボの欠点だなって思うね。
そうですね、
うん
うん、なんでまあこの辺もあの契約をね、メールアドレスに紐付けるのか、別にまあアカウントとか作って管理するのかにもよってくるんですよね、
うんうんう
ん、うん、まあ、確かに電話番号に紐を受けちゃうと、アカウント管理、まあ、分かりやすいくらい楽っちゃ楽なんだけど、
うん
うん、そうするとそういう問題が出てきて、複数回転だとどうするんだっていうね。
そうなんだよね。
で、下手すと自分でもよく分かんなくなるっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。
特にサブ回線の番号なんか覚えてないですからね。
うんうん、
そう。だから、これのマイページに入るとき、番号なんだみたいな、いちいち調べなきゃ分かんない
んだ
よね。その辺はちょっとうまいことやってくんないかなと思うんですけどね。
で、俺がね、うん、使ってるマイネオ、まあこれ法人なんだけど、
うん、
俺合計でマイネオの法人でね、
うん、
24回線管理してんのよ。
そんなにあるんだ、
うん、
まあそうなるか、
なるじゃない
ですか、ね、うん、なりますね、確かに。
これがね、厄介なのがね、
うんうん、
そのだからマイネオ素晴らしいのが、うん、だから下りはスピード出ないけど上りは全然使っていいよっていうのがかなり安いわけ、うん、もうそういうのって中継向きじゃない、
うん、そうですね、
それで契約しとくじゃん、
うん、
ただね、月の途中からとかができないのよ。
ああ、そうなんだ。
うん。う、必ず申し込んだ翌月に、うん、その、プランを書いた内容でできるのよ。
はいはいはい。
で、これ24回線もあると、その、まあ、一応ホームページ上でね、その、なんつうの、ブラウザーベースで、エクセルみたいな感じで一覧で出てきて、それ一個ずつ設定していくみたいなことできるんだけど、
うん。
その、いろいろ調整したいじゃない。
お、調整？
うん、だから次の現場はカメラ5つだから、
うん、ああ、はあはあはあ。
24全部、その容量を上げなくても、うん、
ああ、なるほど。
いいじゃんとか出てくるじゃん。
そうですね、確かに、ね。
うん、その辺のさじ加減やるのよ。
なるほど。
でもね、もう大量すぎて漏れてることがあるのよ。だから、熊野から帰って、こいつ容量オーバーしてますみたいなの出るから、あれと思ったら、その契約500メガになってて、そりゃ無理だわっていうさ、
そういうことか。
うん、とかっていうことが出てくるのよ。だから、その辺もなんかうまいこと、楽にやってて、その、明日から現場だから、前の日やっときゃぐらいの感じにしてくんねえかな、マイネオさんって思うんだけど。
まあそうですね。
うん。
ああ。
だからこれあれなのよ、このシーズンに入ると、
うん、
その月末ずっとマイネオの設定やってるよ。
来月はこの中継があるから、
そうそう、これとこれあるから、おそらくまあ50ギガぐらいあればいいかと。ね、でもそのうち4台はなんつうの、2現場で使うけど、
うん、
そのうち3台は1現場しか使わないと、
うん、
そうなるとこれは20ギガでいいかとか、うん、そういうことが大量に起きてくるわけ。
ああそうか、
だからすげえめんどくさいんですけどっていうさ、その
しかもそのなんだ、契約がどれに入ってるかとかもよく分かんなくなりました。
そうだから、それはもう今だから何、うん、USB のモデムに、うん、その番号と全部書いて分かるようにはしてあるんだけど、
ああそういうことか、ああなるほど。
でもそれをもうずっとやってると、だからうん、さっき言ったように漏れてたりとかね、そのだから500メガになってるみたいなことが起こっちゃうんだよって言うさ、
まあそうなりますよね、
うん、だから本当日割りじゃなくても月のどこから申し込んでも1ヶ月分取るでいいから、
うん、
その今日申し込んで明日からっていうやつはやってくんねえかな、マイネオさんってすげえ思うんだけど。
そうですね、
うん
うん、確かに翌月から適用されないっていうところが多いですよね。
そうなんだよ、すげえめんどくさいんですけどっていう、う
ん、あとまあ法人契約だと、まあ、まあそうだ、そういう使い方がどれくらいあるのか分かんないけど、でももうなんか何、よくあるデータシェアみたいな感じで契約するSIMに対して全部まとめてこの容量ですみたいな。
いやね、それは一応適用してくれてるのよ、うん、マイネオさん。
あ、そうなんだ。
でも、翌月までなのよ。
あー、翌月まで。
うん。だから、今月、だいぶ余ったと。
うん。
したら、来月、500メガにしても、その繰り越し分がだいぶあったりとか。
うん、あー、そっか、繰り越しできますもんね。
そう。でも、1ヶ月だから、
うん、うんうんうん。
その、うんってなっていくぜ。どんどんよくわかんなくなっていくっていうか、その。
ああ、まあ、さらに考えなきゃいけない要素が増えて
くる。そう、すげえ増えてくるんだよなと思いながら。
まあ、そうだな、確かにな。まあ、なかなかこういうユーザー、使い方のユーザーがどれぐらいかわかんないけど。
まあね。
ビジネス向けには、いろいろね、そういう使い方もあるんで、まあ、柔軟に対応してほしいですよね。
そうなんだよね。だからすげえ、うん、複雑回帰なんだよ。
ああ、まあそうなっちゃいますよね。
うん。
そうか。そうか。通信機器が増えると、SIM も、それに従って、
うん、
3倍ずつ増えてるね。
そう、3倍ずつ増えていくから。
すごいことになるな。
めちゃめちゃ大変なんだけど、と思いながら。
ですね。
うん、まあでも、だいぶ節約できるようになったからね、いいんだけど、うん、っていう。
うんうん。まあコストはね、だいぶ、ね。
そう、だいぶ下がるからね。で、使っててなんか、マイネオだからダメだなってこともあんまりないし、上り回線だけ使ってる分には。
うん、そうですね。上りはそんなに影響起きないですよね。
そう。
う
ん。
それは確かにあるんですよね。
そう。だからそういう意味ではすげえ重宝してんだけどね、っていうとこだね。
うん。
うん。
そうか。
うん。
うん。まあね、そんな感じで。まあまあ、このSIM界隈というかね、これも結構半年も経てばまたいろいろ競争があったり、状況が変わったりするんでね。
うん。
うん。まあ今回だとまあね、au のサブキャリアのポポが、まあ電話機能もまあ、通常のまあね、電とかを転送に対応してきたってことなんで、うん、まあ、うん、アハモがこれに追従するのかどうなのかはちょっとね、
うん、
興味あるんですけどね。
うん。
うん、まあ、アハモはアハモでね、去年言った通り、アジア圏の海外行くときにめっちゃ便利っていうのが分かったので、また、もし台湾とかどっか行くときは、1ヶ月だけまた契約するとみたいなのになると思うんですけどね。まあね、その辺と、まあ、あとはデータプラン、まあ、いろいろとあるけど、なんだっけ、ん、楽天モバイルがデータ通信専用プランとか出したんだっけ、なんかそんなのも見かけた気がすんな。
データ通信専用プランは昔からあるんじゃない？
昔からあるんでした
っけ？あるあるある。
あ、そうなんだ。
うん、あるよ。だから、モバイル Wi-Fi とかはそういう、うん、そういう系の契約だから。
ああ、そういうことか。
うんうん。
ああ、なるほど。まあ、じゃあ別に今に始まったことではない。
ことじゃない、それは。
うん、なるほど。
うん。
うん、まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっとサービスもいろいろと、ね、増えてはきているけれど、
うんうんうん、
まあ、そんでもそこまで前ほど新規参入とかももうなくなった感じはあるんで、
うん、
まあ、あとはね、各社間の競争と、そういう新、eSIM対応とか、まあね、
うん、
料金プランの変更とか、ね、
うんうん、
いろいろとまあね、状況変わってるんで、まあその辺をね、
うん、
eSIM をうまいこと使って、通信料とか、通話料安く上げたい方は、まあその辺をね、
うん、
ある程度ね、定期的に見ておいてもらえればと思いますね。
うんうんうん、
はい。まあ僕の方からはそんなところですかね。
俺がね、もうまさに今日なんだけど、
はい。
まあ今日っていうか昨日っていうか、
うん、
まあこれトレンドウォッチでも喋ってるけど、
うん、
ちょっと今シーズン、来シーズンに向けて真剣に車の買い替えを考えてるわけ。
はいはい、はい。
もう前から言ってるようにもうハイエースが30万キロになるから、
うん、
まあまあちょっと怖いねっていうことで、
うん、
さてどうしようかなっていういろんな選択肢を考えてる中で、
うん、
今のハイエースを当然処分しないといけないじゃん。
そうですね。
でそうなると下取りどんくらいなんのかね。まあ30万キロも走ってるから、
うんうん、
まあそんなに高くはない。ハイエースといえどね、うん。そんなにもう高くはないだろうと思って。
うん。
どんなもんかなと思って、査定のさ、
うん。
まとめて車の査定をまとめて何社かに投げるよ、みたいな。
はいはいはいはい。
やつに、ちょっと打ち込んでみたのよ。
うん。
びっくりするね、これ。
ん？
もうね、昨日の夜そう思ってやったわけ。
はい。
したら今日の朝からもう電話鳴りっぱなしなのよ。
業者から電話かかってくるんだ。
おう。いや、はいはい、お前ね、インターネットでやってんだから、
うん、
メールで来いやって思うんだけど。
まあそうですよね。
ほぼ全部電話かかってくるのも朝から、ひっきりなしだよ。ほんとこれ、嫌がらせって思うぐらい。もう朝からずーっと電話鳴ってる。
あ、まあ確かに引っ越し比較とか引っ越し一括見てみてもそうだな、確かにな。
いや、だから、それだったら、インターネットで申し込みさせるようにすんなよって思うんだけど。
まあそうなんですよね。
うん。
メールで返してこいやって思うんですけ
ど、ね。思うじゃない。
そうなんですよ。
こっちはメールしてるんだから、メールでか、なんで電話してくんの、お前らっていう。
うん、
だから、もう朝から片っ端からあれだよね。着信拒否だよね、うん、全部。
そうなんだ。
でも、で、着信拒否した後もずーっとかかってる。
はぁ、あ、そうか。
いや、なんなのって。
見積もりね、価格自体はネット上で出てるわけです。
出てこない。
メール感。
出てこない。
出ないの？
出ないよ。いやまあ、俺が特殊すぎるのかもしんない。
はぁ、
あ。だから、まず、30万キロ近く走ってるからね。ネット上ではあなたの車は査定出ませんって出るわけ。
ああ、そういうことか。
うん、
はあ。なるほど。
だから他の車だったら大体いくらぐらいですぐらいは出てくるのかもしんない。うん、
ああまあ、一般的なその走行距離とかだったりすると、
うん、
ひょっとしたら出るかもしれないわけですね。
そうそう。
ああ、そういうことか。
でも、それだったらもうそれで終わりなんだから、何電話してくんの、うん、こいつらっていうくらい、もうずーっと電話かかってた。朝から夕方まで。
それは嫌だな。
だから、誰かに嫌がらせしたいときにはぜひ使ってください、このサービス。
車の査定。
うん。
しかも普通だと回答できなさそうなステップでね。
うん。
やると電話かかりまくる。
電話かかりまくってもっていう、恐ろしくなるぐらいかかるから。
はぁ、そうか、
いや、未だにこんなサービスやってんのっていう。すげえなって思うね、なんか。
まあ。 うん、今の時代そっちだってそんな暇じゃないんだろうし、ネットで人間とかやっとけって思うんですよね。
そう、
ね、そう。で電話ってお互いの時間を占有するからな。
そうなんだよ。
そうで記録にも残らないから、僕はあんま好きじゃなくてメールの方がいいんですよ。
いやだろ
う。そう、
だからわざわざネット経由で申し込んでんのに、
うん、
でメールアドレスも打ってんのに、
うん、
あの一社だけかな、メールでなんか返答ではないんだけど、それが返ってきたの、うん、あともう全部電話だよその中古車販売で有名な、
うん、
あのジーバーあるでしょ、うん、
はいはいはい、
こいつらずーっと電話してきてるよ。5回ぐらい今日かかってる
そんな、
もう気持ち悪いんすけどって思うね。ジーバーさん、いい加減にしてくれよって思うわ。
もうあの次からそこに頼まないっていう
感じ、ね、頼まないよこんな、怖えよもう。
そうですね。電話するにしてもその辺を考えてほどほどにしとかないと、あの、
うん、
嫌いな人は結構嫌いですからね。
いやでそのさ、留守電に、いや留守電サービスはあれしてるから留守電に入れりゃいいんだけど、
うん、
もう本当にね今日だけで10社近くかかってるんだけど、そのうち留守電に伝言残すのって3つぐらいなんだよね、
うん、そう結構ねいろんな業界の人もそうなんですけど、ね、うん、銀行とかもそうだし留守電に、うん、まあ例えばなんだろう、いや具体的な内容を残さないんですよね。だから、うん、結局こっちから電話かけるか向こうからの電話を取るかしないと内容がわからないっていう、
うん、
まあ、留守電の意味ねえじゃんと思うんですけど、
いやそう
結構そういうの多いです、
ね、多いよね、
うん、いろんな、うん、業者とかでもそうです、うん、
バカじゃねえのかって思うんだけど、
あと未だになんだろうな、まあ、保険の類とかでネットで申し込んだりとか、
うん、
まあ、完全にネット版とは言わないけれど、
うん、
まあ、実際契約しちゃったらもうほぼ支払いさえちゃんと通ってれば、クレジットカード決済とかしてれば、もはや何もないわけじゃないですか。
うん、
でもなんかの、担当者が変わったので、挨拶に来ましたとかってたまに来るところがあって、
うんうん、
いや、来なくてもいいよ、こっちは寝てるし、みたいな。
うんうんうん、
たまたま起きてたから出たけど、って言って、まあ、その時は出て対応して、あ、そうなんですねって話をしたんで、
うんうん、
あの、うん、いや、またあのこちらの方に来た時に、あの、寄らせていただきますんで、何時頃だったらいいですかって、いや、来なくていいわって、
うんうんうん、
あの、たまたま起きてて、あの、出る気分だったら出るかもしれないけど、基本出ませんって言いましたけどね、僕、
うんうんうん、
あの、そんなのこっちは求めてなくて、ちゃんと契約通りのことをしてくれれば、あとは一切の手間とか時間割きたくないわけで、
そうだよね、
来んなって思うんですけどね。
うん、
そう、
何なんだろうね、まあ、と思うね。
そう、その感覚がいまだに古いよなっていう感じなんですよね。
そう、うん、おでこの何だろうね、本当にこのなんか営業さんというか、こうやって対面にこだわるところもあるんだけど、
うん、
その割にあってもなんか時間の無駄だなっていうトークしかできねえくせに、
うんうんうん、
何なんだよお前らって思っちゃうよね。
まあそうですね、
うん、
うん、
だから銀行なんか、だから俺がメインバンクで使ってるところなんか、まあ担当が変わるたびに来るわけ、
うん、
もう本当にね、なんちょ、地銀の営業ってバカバカだなって思うね。
まあ多分あれですよね、あの担当者が変わるたびにこっちの業務内容を一から説明しないとわからないってパターンですよね。
もうそうなんだよ、
毎回説明させられること
になりますよね。そうで勉強することもなく、
うん、
それでそのくらいの餌で俺が食いつくと思ってんの、うん、お前らみたいに思うけど、もう必ずいや、あのドローンとかやられてるんですねみたいな、それって最新じゃないですかみたいな、いやもう枯れてやめようと思ってんだよこっちはっていう、それくらいの認識でうちに来て喋ろうと思ってんのお前っていうさ
ありがちだな、
うん、もう本当に話になってねえよって思うね。
そうですね、うん、
うん、でその中でね、一件これまあ深夜の遠吠えでちょっと話したけど、
うん、
去年が一番面白かったのがね、あの北海道の、
うん、
あの物産売る営業がね傑作でね、それは買ってやったのよ、うん、面白すぎて
面白すぎて、
うん、初めねなんか俺がもうずいぶん前に買ってたらしくて、その名簿かなんかあさって電話かかってきたのよ、
うん、
でその時たまたまあのもうなんだっけ、か、うん、正月前で、うん、あ、そういや正月向けにカニ買っとこうっつって買ってあげたのよ。
ほうほう。
12月ぐらいにね。
うん、うん。
ほんで、その後3月ぐらいに一発電話かかってきたのよ。
ほう。
それが傑作でね、そのストーリー立てが。
ほう。
要は、あの、電話がかかってくるわけ。でもね、その前のカニ買った人ではないのよ。う
ん、あ、違うんだ。
違う人なのよ。
ほう。
でも、あの、BJ さんにはこのカニを前回買っていただいて、と、
うん。
で、もう絶対嘘なんだけど、
うん、
実はあれって僕の弟なんですって始まるんだよ。
ほう。
ほう、おーと、そんな、これどうこいつ落とし前つけるんだこれって思いながら、そんな聞くじゃない。で、あの弟は実はあれで電話でね、この営業した後に、今実は会社の船に乗ってると。
う
ん、船に今度乗るんだと、
うん。
で、その弟が前回、あの BJ さんに買ってもらったあの弟が、
うん
うん、あの今度、だから廃棄転換されて船に乗ると。だから、その一発目の量の、
うん、
取ったものを買ってもらいたいんですと弟が言ってると。これ面白いじゃん、もうなんか。すげえ角度で来んな、こいつと思って。
いや、ストーリー練り込んでんな。
練り込んでるだろ、おいえ。そのね、あの、うん、あれなのよ、だから家族でね、
うん、
そのあの時に、BJ さんが買ってくれたのが嬉しかったねって食卓で言ってるんですとか、絶対言ってないよねお前って思うけど、そのストーリーの練り込みがなんか笑えちゃって、あの
ちゃんとあの目に浮かぶようなストーリーに仕立ててるっていうね。
そうなのよ、だからあの時の BJ さんが買ってくれたからもう弟は男になったんですみたいな、そういうアプローチなのよ。だからこそ彼が頑張って取ってきた一発目を買っていただけないでしょうかみたいな、そのいやそんなやり口聞いたことねえなと思って、
斬新だなそれ。
そう、これ相当面白いぞと思って、もうそのトークのために買ってあげたけど、いやこれ面白いから、
うん、
あのいやこれは価値があるっていうことで、
うん、
ちょっと高めなんだけど、じゃあもうホタテ買ってやるよっつって買ったんだけど、そのくらいやってこいよって思うのよ、地方銀行の営業は。
まあそうですよね。
あ、それで挑んでくるんだら堂々と受けてやるから、
うん、
その己らの浅い知識で、
うんうん、
何なんだよお前らって思うけど、そのその北海道のその水産屋のがよっぽど練り込んでたよ。
そうですね。
去年大ヒットだった、それ本当面白くてさ、話聞いててその語り口も、
うん、
見事なのよ、なんか聞いてると。こいつすげえ角度で来んな、この営業と思って。
なんかあの、高校の時に演劇とかやってたとか、そういう人
も
脚本も書いてたとか、そういう感じかな。
そう。で、その一見嘘っぽいんだけど、
うん、
やっぱ真実かなって思わせるぐらいの、トーク力があるのよ。
うん、おぉ。
もう絶対食卓で、あの時買ってもらったから、あの男になったよねって言わねえだろうって思うんだけど、その、
昭和の、
そう、でもそういうことをね、もう、ノーノーと言ってくるわけ。それは、あの、脱帽するよ、こっちは。
そうですね。
うん。
うん、それはまあちょっとかわしてもらいます。
そう、それはもう魚うんぬんじゃなくて、そのトークに敬意を表して、うん、もう買ってやるよと。
そうですね。
うん。もう、ほんとすごかったね。
すげえな。すげえ売り方する
な。そう、ここ5年で一番すげえ営業だなって思ったね。
ああ。いやー、やっぱ、世の中にはいろんな人がいますね。
いる。
うん、
で、そう、でも、うん、やっぱそのくらい挑戦してこないと。
うん。
その、ねえ、うん、
食べ物で味で勝負って言っても食べないといいか分かんないから、
ね、そうそうそうそう。
もうそしたらとりあえず食べてもらうためにどうしたらいいかっていう。
そ
う。
その、なんていうかな、女王に訴えかけてくるか、
うん。
そのとっぴもないストーリーで。すごい角度でこの女王に訴えてくる感じ。
うん、
相当傑作だったね、本当に。
ああ、それはすごいな。
うん。こういう営業人なら俺は考えるよって思うんだけど、
うん、
ほんと9割5分は何なんだよ、こいつらっていうの、ばっかなんだよね。うん、
まあ、うん、下手したらなんだ、無駄に時間が過ぎてるか、下手したらこっちの知識を向こうに与えてるみたいなね。
そう。
大体そんなことになりますから、ね。
そう。
うん、
お前誰に挑んでんのか分かってんのかよって言いたくなるくらいね、うん、本当、うん、もうダメばっかだね、
うん、
地方のさ銀行の営業ぐらいさ一人二人ピリッとしたのいねえのかなって思うんだけど、
銀行はいないない
ないよね、
ないな、うん、
でそんなんでさその金貸す企業の査定してさ、うん、そのくらいの程度で貸すか貸さないか判断してんのって思うじゃん。いや、マジかよって思うね。いや、だから、
うん、
そういう僕は知識がないんですっていう営業でも構わないんだけど、喋、
うん、
っててこいつ勉強してんなっていうことわかるじゃん。
そうですよね、う
ん。もう勉強も何もしてないの丸わかりなんだよね。もうホームページちょっと覗いて、
うん、
そこからトーク作ろうとしてるの見え見えなんだよ。
はいはいはいはい。
そんなのが見破れないと思ってんのかお前らっていうさ。
うん、
もう20年がこっち喋り倒してんだよって言いたくなる、その。
まあね。
うん。
喋りの蓄積の度合いが全然桁が違いますからね。
うん、
そうそう。
アホかーって言いたくなるんだけど。
うん。
もうそんなばっかだね、本当に。
まあ、そうですね。
うん。
だって僕が一番最初にシズマックの仕事を始めた時に、
うん、
一番近くの信用金庫に行ったけど、なんか部長だかなんだかのそこそこの肩書き出てきたけど、まずマック知らないとかそういう感じ。
まあそうだろ、そうだ。いや、考えられないと思うんだけど。
そういうレベルですからね。
そう。いや、だから分からないなら分からないなりに勉強して準備してきてくれたなって感じると、
うん、
その分かるじゃない。
そうですよね。
そう。それすらないってさ、お前ら何がやりたいのよって思うよ。ほんとその、うん、北海道のその、
うん、
何電話販売の兄ちゃんを見習えと。相当な努力だと思うぞ、これは、と。
そうだね。
おそのもうなんか、いやー、団らん、家族の団らんでですね、あの時買ってもらって、男になったねって言ってたんですよ、弟もって。言われたらもう、釘付けだよ、こっち。こいつ、どうやって音好きだ、俺をっていうさ。そんなくらい挑んでこいよって思うんだけど。
いや、それはちょっとなんかひょっとしたらあれかな、お客さんの年代によってパターン3つぐらい持ってたり
するか、持ってるかもしんないよね。だからそれくらいのことやってくるってことは、
うんうんうん、
いくつかバリエーションあんのかもしんないし。
そうですよね。
うん。
それはちょっとその話だけ聞くために金買ってみてもいいかなと
思うんですよね。だろう、だから、で、だからその、そんな買ってからもう、今回ね、こう無理して、弟のこの初出荷のものを買ってもらってきたから、
うん、
もう半年は電話いたしませんって言ってたのよ。 本当に電話かかってこないのよ。だからそろそろかかってきてほしいなとすら思ってる今。
うまいなそういうとこ。
うまい。でその送ってきた商品もあのなんか、うん、まあうまいのよ。あの、うん、ちょっと高えなとは思うけど。まあそのトーク含めて考えたらまあ俺としては損した気はしないから。
なるほど。
あの全然 OK っていうくらいの感じだから。
うんうん。
そろそろ、うんうん、そうなんだよ。その時大量に買ったホタテももうなくなったから。
うん。
そろそろあの兄ちゃん電話かかってこないかなって心のどっかで思ってる今。
なるほどね。
うん。
まあそれぐらいのあの仕掛けもしないと今時はなかなか物も出ないんです
よね。そう。だからこれアホみたいに何なんの、うん、本当はしつこく電話するとか。
うん。
何なんだよこの売り方ってめちゃめちゃ思うけどねなんか。
まあそうですね。
うん。
下手したらあの自動音声でかけてきたりとかするやついっぱいありましたね最近ね。
あそうなんだ。
ありますよ、うん、あの。全然使ってない家の固定電話、ファックス用に残してある固定電話に留守電が入ってて何だと思って聞いたら、うん、自動音声でなんかアンケートっぽいこと言ってくるとかなんかして
。ああ、アンケートはね、なんか選挙系のアンケートみたいなのとか、自動音声で回ってくることあるね。
うん。うん、まあ、ちゃんと聞いてないから何目的か最終的によく分かってないんですけど、うんうんうん、で、しかもランダムにかけてるっぽいやつとかね、うん、いうのもあるし、まあ、まあ自分の iPhone は基本知らない番号だったら、まず、とりあえず留守電に出させてそれで反応を見るから出ないけどほ
ぼ、うん、だよね。
うん、そうなんですけどね、うん、
いやだから本当にあの気楽にさ自分の車の査定とか思って、うん、やらない方がいいよマジで、うん、特にジーパーさんとかもう恐ろしいぐらいかかってるから、
う
ん、
そうか、
あもう絶対買わねえここでって思ってる。
ああ、まあそうだな確かに。うちの母親用の引っ越しっていうかなんだ、ちょっとした荷物の移動の時もネットで何件かまとめて、
うん、
ちょっと気軽に問い合わせフォームから送ったら、うん、電話かかってきたもんなのに。
だろう。
大体そのパターン多いですね。
そうなんだよ、
うんうん。
だから車は本当に気をつけた方がいい。だからその、一発でそれをあれしてる、なんていうの、会社が多いんだろうね。うん、
まあそうなんです
よ、ね。うん、すげえかかってくるから、うん、本当に。
まあね、そういうのは気をつけてほしいですね、うん、皆さんね。
そうだね。
うっかりやんないように。
うん、
あれもあれにも大量問い合わせ生かすっていうのになると
、そうだね、
大変なことになるかもしれないからね。うん、
それと、まあ、この番組を聞いてる、まあね、ルンルンとか聞いてる人だったらもうわかると思うけど、うん、そのロックオンに売り込みかけたいんなら覚悟を持ってやってくれ。その構わないから。俺は受けて立つけど。
うんうんうん、
その俺がほうって思うくらいの営業をしてくれ、うん、頼むから。
そうですね。
うん。したらこっちも気持ちよく聞いてやるよって思うけど。まあ、ぜひこれ一回本当録音しときゃよかったって思うんだけど。本当見事なのよそのやり口が。
そうか、ちょっとあのもう今度かかってきたらあのちょっとあのこういう番組やって紹介したんだけど撮っていいって聞いてくれるか。
もう笑っちゃうよなと思った
ねえ、それはおもろいわ、
うん、その前回かけたのが弟ですっていうそのあたりの切り口も、うん、そのすげえ斬新だなと思いながら、
うん、営業トークではないな、あの本とかああいうの導入ではあるけどさすがに、
ああ、なんかすげえな、ね、これと思って、
うん、それはちょっとすごい、
うん。いやだから営業もある種エンターテインメントだからね。
まあそういう面も出て
きますよね。そうそう、だから相手の心をつかむかつかまないかっていう話だから、
うんうん、
やっぱそこ真摯にやれないやつは表面つら、うん、その営業ですよ風のやつはいっぱいいるけど、
うん、
ほ
ん
と営業の質問落ちたなって思うな。
まあそうです。
あ、昔はなんか本当に伝説の営業マンみたいないたんだけどね、
うん、
俺らがいた会社にもなんか昼にしか出てこないし、なんか会社出てきてもなんかアホみたいなことしか喋ってない人が、
うん、
月ナンバーワンの売り上げだみたいな人っていたんだよね。なんか
あ、まあね、
どうやって売ってんだろうこの人みたいな人たち、
うん、
もうある種いろんなやり口でやっぱ心掴んでいくんだと思うよね、うん、そういう人たちって、
うん、まあまあそうなんですよね、
うん、すげえなと思うわ、うん、なんか、
うん、まあね、あのもう極論するとその自分 の本業と全然関係ないところでもいいから、いかにお客さんの心を掴むか、
そうそうそうそう、もう絶対そうだと思うよ、
うん、まあそれでも全然いいと思うんですよ、
だろう、うん、だからあのジャパネット高田が伸びたのってもうすべてそれだと思うのよ、うん、
まあだってどこでも買える商品売ってるわけですからね、
そう、でもあの高田社長が心を掴むからみんな、うん、ああってなるんだと思うのよね、
うん、そういうことなんですよね、
うん、
うん、
やっぱそこだから自分のキャラクターとかいろんな分析ができてないとそれってできないから、
うん、
できるようでできないんだけど、やっぱそこに挑戦して物を売ってくんないと、うん、ほんとただただ無駄な時間だよなって思っちゃうんだよね、
まあそうですね、
うん、
うん、あの割とあの一人でやってる、まあ会社にしろ、あのこあの個人事業主にしろ、うん、割とみんなあの忙しいですからね、
そうなんだよ、
時間を無駄にしたくないし、エネルギーもあの無駄に使いたくないん
ですよね、そうそうそう、
うん、
うん、
あのなんだ顔を見せてあの会ってればあのなんか仕事もらえるというそういうものではもうないですからね、
うん、
なかなか、
うん、
そう、むしろあの来ない方が嬉しいっていうと、いか
がそうそうそうそう、ネットでねささーっとそういうのもできる時代で、うん、あえて人その、うん、フェイストゥーフェイスでやる意味みたいなものは、
うん、
まあ、少なくとも相手の心をどっかこう掴んでいかないと、
うん、
ほんと無意味な時間、ただただ無意味な時間になっちゃうからねって思うよね、
そうですね、
うん、
うん、なんでまあね、まあその面含めて、まあでもこの内容になってくるとちょっと直接の方がいいよなっていうふうになると、まあね、あの、うん、もちろん僕もまあなんだ、まあなんか仕事行った時ついでにまあちょっとね、あの、
うんうんうんうん、
時間取って話してるかっていうのももちろんあるわけですし、うん、っていうのはもちろんあるんで、その辺の使い分けはするんですけど、
ね、そうそうそうそうそう、
うん、なんでまあね、その辺も含めてまあいろいろ
そうね、
うん、うん、考えてほしいですね、
うん、うん、だからまああの本当その兄ちゃんから電話かかってきたらまた至急連絡お知らせしますんで、うん、もう半年になるはずなんだよだからかかってきてくんねえかなって今思ってます、
あの第2弾のストーリー聞きたいですね、
そうそうそうそうそうそうそう、だからカニとホタテは買ったから、
うん、
そのなんかこう、うん、違うものもね、うん、北海道の違うものもちょっと食いたいし、
うん、
っていうのでうん、ネット通販で買うよりもやっぱその兄ちゃんを待ってる自分がいるよね、
そのあのどんな話が来るのか
っていう話の気持ちをね、買ってこねえなっていう、そうそうそうそうそう
そうですね、うん、それはそういう電話は歓迎ですね、
歓迎です、実はあれは次男で、はい、今度は三男がとか言ったら本当鼻抱えて笑うと思うよ俺
あの6年ぐらいあの買ってるともう家族構成全員知ってるみたいなこと
になります、そうそうそうそう、どんな角度で来るのか
そうするともう あれですね、漫画とか小説 の展開考えると同じで、ここでちょっと登場人物で友達を出そうかなとか、なんかいとこを出そうかなとか、相手が考えてくるかもしれないですからね、
そうそうそうそう
もうあの基本設定とかあるんじゃねえかって感じになるかもしれないですからね、
そうなんだよ、楽しみなんだな、だから
それはおもろいな、
うん、
じゃあちょっとあのかかってきたら、
はい、またあの報告しますんで、
そうですね、
はい、
はい、じゃあ今回はそんなところですかね、
はい、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした、お届けしたのはタロケンと
BJ でした、
ありがとうございました。